それじゃあ、館長さん来ましたんで、皆さん拍手でどうぞ。
まあ遠い人とか懐かしい人とか容疑来とるの恥ずかしいがこれ
いや時計で あそこに時計があるの分かる？時計で12時までよろしくお願いします。
今日はお天気がええしね、やっぱり出かけるときには天気がよからなんだら、私も旅行が好きで、善通寺もね、贅沢なりましてね、次の23日の朝はね、職員の研修旅行を言うんで、台湾行くんですわ。ほんで、その話しよったら、九州の方のお寺さんは、うちはハワイ行くぞいで負けたなと思いましたけどね。もう沖縄行ったり北海道行って、この頃ねやっぱりそういうことせななんだら、奉仕せ奉仕せばっかりではね、いかんので、まあ給料が安いからね、まあ何ぼかお寺が出して何ぼかは個人でいただいてというんでね、そういうふうにして出ていくんですけど、やっぱり飛行機に乗ったら、私も時々乗ったら飛ぶ時と降りる時が怖いな。特に飛ぶ時はもうあんなようけ人が乗って荷物もあるのに飛行機が何でうまく飛ぶんかなという感じ。ほんだ上行ったらあんまりこう感じんけど、降りる時にまたなうまく降りてきっくり。やっぱり操縦士も、パイロットもやっぱり上がる時と降りる時というのはね、やっぱりね気付けとるんだそうですね。で、まあ、次は天気で、せっかく旅行しようんやから雨が降らんようにと、もう帰ったら雨が降ってもええぞというふうな気持ちになるですね。やっぱりこう自分がいとる間だけでも安全で天気がようでというような気持ちになりますけど、そんな思いと反対に雨ばっかりだったりする時がありますけど、今日は皆さんもお聞き慣れとる人が多いんで、実は何を話ししようかなと思って、考えてみたんですけど、まあ実は私の子供が4人おりまして、長男の嫁も浄土真宗佐藤、それから次男の嫁も浄土真宗で、次女の子ですが、女の子が嫁いどるのも浄土真宗、それから一番最後の男の子の嫁も浄土真宗、浄土真宗ばっかり家はな。だから法事にこう行ったらね、私もこなんかっこして足が悪いから椅子出してもろて後ろの方で座っとくんです。ほんだらまあ法事の後は法お話をしますわ、浄土真宗の方は。それをね、真言は昔しなかったから、うちの母があんたも浄土真宗の真似して集まっとる時とか法事のあとはな、やっぱり仏さんの話か世間話なんかせないかん言うて、私は小学校の4年から拝みに行ってますから、まあ、大学住んで帰ってきて、よかったのは学生時代がね、勉強するよりは昔はテレビがなかったから、紙芝居とか人形劇とか幻灯とか、それからペープサートとか児童劇とかいうのを10人ぐらいのグループが練習して、で全国の島とか山の中とか田舎、なるべく田舎行ってしておったから、それが役に立ちましてね、特に子供に話をするというのは難しいから、小学校とか幼稚園とか施設とか行ってそういうような役目しよったから、まあ大学住んでもまあ 話には興味があったんです。そこから自分とこの檀家さんに行って話するとなったら、後ろへ向いて皆さん今日はようこそお参りくださいました言うて話しようと思ったら、みんなの顔見たらじろーっとこっち見るけんな、なかなか話がしにくいんですわ。ほんで3遍ぐらいうちの母に言われて話してないかんと思って後ろ向いてはあと思ったらもういかんね。ほんで 4編目ぐらいに話する人あって何をしようかなと、でよしと思って決めとって、4回目に今日は後ろへ向いて皆さんようこそお参りくださいました、パッとこういかなんだら、まあ置いたらもうやめたとかね、恥ずかしいという気になりますからね、よしと思って4回目に今でも覚えておりますけど田淵さんというところでお話をしたんです。でその時にまあうちの母が女性ですけど父が戦死しとるもんやから、お寺を母が守ってくれとったから拝みに一緒に行きよったわけだ。ほんで後で本だけど本だけどばっかりで本だけど言うんが多かったで言うて、それから結局は言うんが多かったで、結局言ったら最後の方で言わないかんねん、初めから結局一つごと話すたんびに結局言うて言うたら、本でのあのの言うのは讃岐弁やけんかまんけれども、そういうそのなんかそこで必要のないことが多かったで、今注意してくれたことがあります。でその時にですね、一番初めにどんな話をしたかいうのは、私の考えでは難しいのはいかんので、お釈迦さんという方は大変話がうまかった、うまかったというのは、小学校の子供に話するんであったら小学生、高校であったら高校、一般であったら一般、老人であったら老人、婦人会、商工会でいろいろあるから、そういうところはちゃんとこの相手によって分かるような話をしたと伝えられておりますから、難しい話はいかんぞいと。ほんで案外信号の場合は今まで話をしなかったから仏さんのことはあんまり知らんと、知っとると思って話したら難しいになるけん、もう何にも知らんだろうと思って、そういう気で一番初めにその後ろ向いて法事の席で話したのが有名な話。これはもう私も朝善通寺でお話しするときにこう勉強が足らなんだときには年に何回かは話すんです。というのは仏さんの教えを一番分かりやすくしとるお話です。これはもう皆さんもこういう話は何回もお寺さんからまたここででもお聞きになっとると思いますが、それは、道林禅師と白楽天の話ですね。で道林禅師という、中国の方は変わっとって、鳥の巣、三つ股の鳥の上のですね、巣を作るような大きい三つ股のところで座って座禅をしよったから鳥の巣の坊さん、超過禅師というあだ名がついとった。で白楽天という詩人がやってきて、仏さんの教えは何ぞいと、仏教は何ぞいということを白楽天が聞いてきたから、道林禅師は諸悪魔草修善奉行自浄五位是生仏教と答えた。ほんだそれはまあもろもろの悪いことをしたらいけませんよ、いろいろな良いことをしましょう、そして自分の心を清めましょう、それが仏教ですよ言うて言うた。ほんだら白楽天はまあそんなことは誰でも知っとるわと、ええことして悪いことしたらいかんいうのはみんな知っとるで、仏教というのはそんな低い教えかいうことで白楽天が言うた。ほんだら道林禅師はその大人も子供もみんな知っとる、ええことして悪いことせん、しかしこれを実行するとなったら難しいぞいと、なんぼ人生経験しとる年寄りも年がいっとる年寄りも実行するとなったら子供の方が実行して大人が実行せんかもわからん、だから良いことをして悪いことをしないということを知っとんでなしに実行せないかんということ、 それで自分の心を清める、これが仏教だ。だから一般道徳だったら良いことをして悪いことをしないというんですけど、仏教の場合はそういうことによって自分の心を清めると。じゃあ今度は清めるというのはどんなんか言うたら、また後とも関係するんですけど、よくええことしたら新聞に載るかもわからんとかね、褒められるかもわからんとか、何かくれるかもわからんとか、いうふうな気持ちが出てきますけど、そうあってはいかんで、仏教というのはその新聞に載っても載らんでも、褒めてくれても褒めてくらんでも、ただそういうことは関係なしにやっていこうと、そういうふうな気持ちをに高めていくことが仏教ですよ。だからもう相手によって良いことをしてやるとか、相手によってしないとか、場所を考えたらするとか、あるいは人が見よったらええことするとか、そんなんでなしに、どこでも誰にでも同じようにせないかんというようなところが、一つ仏教の、清めるという一つの気持ちがあると思いますね。ですから今唐からその人、また私が指導へ帰ってたら時々会うかも分かりませんですが、私の知っとる2年先輩の男はお父さんが、私は2年先輩で、で奥さんと2人がいつも首都の駅を、 JR の駅を掃除しょんですわ。だからそれ黙ってもうしょるから大抵しょる。ほんだらある時新聞に載ったんや、それがな、ええ、ほんだらみんな、あの人がいつも掃除してくれよんかないうのが分かったけれども、いつもしょるというのが新聞出たから、雨の日とか風の日とか旅行へ行っとる時はその人おらんわな。ほんだら新聞にはな、毎日生類で出とるの今日おらんでないか言うて、そんな人もおった。それは毎日生類言うたって、そういうね、日はできない時もあるけど、やっぱり出たらそういう目で見るから、ほんだらその人に聞いたら、やっぱ新聞に出ん方が気が楽なかったな言うて、そういうとこもあるんですよ、だからまあ出るのが反対にね、議員さんでやったらね、一日仕事しとったって新聞記者読んでね、一日とか奉仕しとったら読んで、いつもしょるように書いてくれ言うていうことで書いておられますけど、そんなんでなしに、やっぱり人が見ても見んでもできることはしていこうという、そこが一つ仏教の出発点であるということを考えておりますね。でそれを一番初めに奉仕の後でしたんですわ。それをもうそのタブッツァンというお家で話をしたから、それが一番印象に残ってますね。これから今日はですね、まだプリントのことも話しますが、先ほど言いましたお釈迦さんの教えをパッと言うんでなしに、お釈迦さんの説話ですね、物語を通しながら仏教を考えてみたいと思うんです。で、一つはまあそんなになったらもう私の好きな話をするようになると思いますが、まず初めにお話をするのは、ビンビサーラ王と子供アジャセという子供がおったんですね。でそのビンビサーラ王というのは何で印象に残っとるか言ったら、昭和51年に、前の館長さんと仏籍、インドの仏籍行こう言うて行った時に、向こうの添乗員がここがビンビサーラ王が子供によって幽閉されたところ、お前閉じ込められたの後ですよってこう意思の ありましてね、んだけれどもその意思の隙間からこう山の方を見たら、領受線という、ね、阿弥陀経や無量寿経やもそこで説いたと思いますが、お説教をお釈迦さんがした姿がこう石の隙間から見えよったんですよと、こういうことを話し聞いて、ほんでビンビサラ王というのはまあ仏教の帰依者で王さんでしたんですけど、息子のアジャセ王が次ほっとっても王さんになるのに、ある人悪い人がお前でなしに他の人を王さんにしようとしとるぞということでこう言うた。ほんでアジャセ王がわしが王さんならねかんの、他の子王さんに で、いかんよし言ってお父さんを捕まえて幽閉させたんですわね。それがその洞窟みたいなのが今残っとるわけです。ところがもう食事も、与えるけれども普通通りの食事は与えない。でその 王妃が奥さんが気が利いてその見舞いに洞窟へ見舞いに行くときに自分の体に蜂蜜を塗ったりまたその装飾品を用件インドの人つけてますから装飾品の中に蜂蜜を入れたりして見舞いに行くときにはその王さんにそれを食べさせとったけどなかなかこれ死なんのや。ほんでアジャセオ王がなかなか死なんのはどうしたんかと思って言うたらお母さんがそうやって蜂蜜を体につけたりソーシングの中へ入れていきよるので、ほんでお母さんそんなことしたらいかん言うてそのお母さんにも見舞いに行かさないようにした。ところがある時アジャセオの子供が病気になってその産みが出る病気になってアジャセオはその子供の産みを取ってあげよった。ところがそのお母さんがそれを見てまあお父さんと体質がよう似とるのであなたも若い時に子供の時には産みが出よったんですよと。それをお父さんは今あんたが閉じ込めとるビンビサラ王のお父さんはあなたの産みをですね口で吸うてそれを飲み込んでくれよったんですよと。そういう、親であったんですよ。ほんでアジャセオが、まあ、自分 の子供もそういう病気になっていたけれどもそのビンビサラ自分のお父さんは自分の病気の時に産みをですね吸うて飲み込んでくれよったというのでそんな親を閉じ込めるというのは忍びない、いかん、親を助け出さないかんということで、馬を走らせて お父さんを幽閉さしとんをこう出してあげようと思って行ったんだけれどもビンビサラ王は馬の音がしたからもう自分をてっきり殺しに来たなと思ってもう体がだいぶ弱っとるのでもう死んでしもたというような。しかしまあ割り方長いことその医師の牢屋に閉じ込められてたけれども初めに言ったようにちょうどお釈迦さんが帰ってきて領受線でお話をされる時にはお釈迦さんの姿がこう、見えよったからその時は声は聞こえんけれどもお釈迦さんの姿を見たりまだ見えんようになったらいつ今度は来るかなというような、楽しみでビンビサラ王をおったんですけど、まあ、死んでしもた。そこでアジャセ王は自分がお父さんを殺してしもたということで、悲しんで悔やんでですねでそれをお釈迦さんに、相談する、まあ、その時の相談する時の橋渡しをしたのが、ギバという医者がおったんです。お釈迦さんの周辺にお釈迦さんはやっぱり精神的な安心安心を安定を与えるですから悩み苦しみも精神的なのはOK だけれどもこの血が出たり病気というのはやっぱり、お医者さんがおりましたらねギバというお医者さんも中入ってそれをお釈迦さんに相談せえということでお釈迦さんに相談したらもうあんたがした行為は子供としてはいかんけれども悔い改めて、反省して生ということで、まあ、仏教信者になって国を治めたというふうなんですね。その、親を幽閉させたアジャセ王だけれども悪者みたいになっとるけれどもやはり、悔い改めるということがあれば普通の王さんになっていったという話が一つ残っております。それからもう一つ好きな話は仏の顔も三度ということですけどね、これは仏教語の中から仏の顔も三度というのが出てますが何だろうかと言うて私も思うとったんです。ほんなら三度までは許してくれるけれども四回目は許してくれないですね。だからまあ金借りて払うんでもちょっと待ってくれ待ってくれ言うて三遍目は言うても四遍目にはおらこらへんがお前も金払えということに になりますが、これはそのお釈迦さんの釈迦族という国の人も悪いんですけれども、後の人が女の人の身分を偽ってコウサラという大きい国の皇太子に嫁にやっとった。でところがそれがその綺麗な人であったげんやけど、あの人は釈迦族の方でも下の方の身分の人で、騙して嫁にやったから運がバレてしもて、そのコウサラの皇太子はよしそんなその身分の低い人を嫁にやった嘘言うて釈迦族をやっつけに行かないかんと思って、コウサラの後の人がやっつけに行くんですね。ところがそれを察したお釈迦さんは、その兵隊さんが歩いていく道のところの木の陰に座っとって、どこ一挙やどこ一挙って、まああの釈迦族を滅しみ一挙りで、お釈迦さん釈迦族の出身やけど、まあそらんことせなと、うちの国は小さいというのはその木がありますけど、木がこう葉っぱがのって枯れとんですわ。この木のように枯れて小さな国だけれども、攻めていくのはもうやめとけということで、一遍はお釈迦さんに言われたら、そうや別に殺しに行かんでええのにって、一遍二遍三遍まではお釈迦さんがその通路に座っとって、兵隊たちを解き伏せて帰っていったけれども、兵隊さんがまあ支援名というのはお釈迦さんがおらなんだという説もあるし、お釈迦さんがおったら説教されたら弱いから道を変えて釈迦族に行ったという説もあります。とにかく4回目はお釈迦さんとその兵隊さんとは会わなんだんです。だから3回まではお釈迦さんの言うことを聞いて攻めなんだけれども、4回目には釈迦族を攻め込んだんですね。そこからまあはっきり分かりませんけれども、仏教の方では仏の顔も三度まではええだということだったんですけれども、でまあ一応釈迦族へ滅ぼしに行くわけですけど、釈迦族というのはお釈迦さんの一族というのは大きなんでないんですね、小さいんです。で今もお釈迦さんが今生まれたというのはインドによるけど、インドからどっちか言うたらネパールの入ってますから、ネパールのカトマンズから入ったら遠いから、インドの国境を越えて車で入った方が早いんですね。ルンビニーというのが生まれたところです。でカピラ城いうてお釈迦さんが住んどったお城も実はインド側にあって、またネパール側に2つのお城の跡が歩いて礎石が残っとんです、レンガで。で私はまあインド行ったついでですから、インドの方のお釈迦さんのお城を見ましたけど、ネパールの人はいやこれがほんまじゃ、こっちがほんまじゃと言うて、まあ今2つあるんですわ。どっちがほんまか分からんけれども、やっぱりお釈迦さんみたいに有名になったらこっちじゃこっちじゃ言うて言い争うんですけどね。しかしそのあんまり離れてないんですけど、まあ国境を挟んでインドとネパールのそのカピラ城というのがありますね。でそれはもう当然礎石だけになりますけど、そのコウサラの兵隊が釈迦族を滅ぼしに行くと。ほんなら釈迦族というのは小さい国だけれども、その文化的にはものすごく進んでおって、勉強もするし人もええし、それから武道にしましてもこう矢を打っても行ってもですね、その殺さんの心臓、普通は心臓やら頭めがけて矢を放つけれども、釈迦族の人たちというのはその傷はつけるけれども殺しはせんというので、こうせっかくに手やら足やらを狙って打つぐらいな技術があったんですけれども、何しろ人数にはかないませんので、釈迦族へ攻め込んだ時にこれはかなわんと、表常磐王というお釈迦さんのお父さんお母さんはもうお釈迦さん運動ってすぐ亡くなるんですね。でだからお釈迦さん自身は小さい時からおばあさんお母さんの妹さんに育てられたんですけれども、王さんは常磐王を言うてですね、その常磐王がこれはもうみんな殺されるぞと、表向こうのコウサラの兵隊と交渉して、やっぱり何とかして助けたい、一人でも助けたいというので、自分は インドのお城もですね、日本と同じようにお城の中はこう周りは堀があるんですわ。堀があって、で要は昔の西洋の映画見たら分かるように橋がこう引っ張って上がるようになって、上がるというのは攻め込められんようにね、自分らが逃げ込んだら橋を上げて外してすると。あるいは日本でもあるんでしょう、お城へ入って、この間どこのお城かな、お城へ入っていったらな、敵が攻めてきたらな、ふんにょ上からかける、そういう装置を止めとってガタッとかけるんやと、攻めてくるにね。でそういうのもあってね、ここからは上へお湯を流しとったんやとかいうのがインドも城があって、まあ、今もインドで有名なタージマハールというイスラム教の奥さんの大きなお墓が世界遺産になっていますが、その近くにアグラ城という大きな城があるんですけど、まあ、日本で言うたら姫路城みたいな城ですけどね、同じようにこう階段で登っていって、で当然金銀宝石類があったけど、そんなはもう今もう取られてしまって、一般の人が取られてないわけですけど、大きな堀があるんです。ほんでそれに気がついて、お釈迦さんのお父さんの常盆王は向こうの兵隊さんに、私が堀の中へ入るから、堀の中には入るから、浮いてくる間だけでもええから、お城の中から国民を逃がしてくれということで、よっしゃ言うて、まあまあ向こうの兵隊も了承して、ほんで王さんは堀の中へドボンと入ったと。その間におる市民たちはお城の中から外へ逃がしてもらう。ところがまあだいぶ逃げたけど、王さんが浮いてこんから、兵隊さんがおかしいぞと、表高皿の兵隊さんが堀へ入ってみたら、お父さんが一説には石、一説には腐った木を、木に自分の髪を結わえて堀の中に死んでおった。その間に市民たちはお城から外に逃げたというふうな話があって、まあ説話ですからはっきり分かりませんけれども、お釈迦さんのお父さんの常盆王はそういうふうな国民市民を助けるために、自分は堀の中でもう水の中で死んでおったというふうな、そういうふうなところがありますので、やっぱりお釈迦さんがそのお父さんの子供ですから、一人でも人間を助けるためにはどないしたらええかということをお釈迦さんのお父さんは考えたら、大変素晴らしいと思いますね。この頃であったら、まあよその国でね、戦争が起きた時に自分がやられそうになったら、お金持って飛行機かヘリコプターで逃げるわの、そんなんが多いですけれども、そうでなしにやっぱり国民を助けるため、市民を助けるためにはそういう方法あったと。でインド自体は像がいろいろ、例えば私が行ったとこでも、お城が大きなお城を見に行く時には、さっき言ったアグラ城ではないんですが、アグラ城もね、もう歩いたら偉いんですが、象さんがおってもええな思います。他のお城行った時には、象さんの背中の上に右と左と箱があって、2人乗せてくれて、お金は当然払うんですが、乗せて象のタクシー言うて坂をずっと登って向こうの部屋まで連れて行ってくれるんですわね。そういうふうにこう象を運搬に使う、あるいはこう木を運ぶですね、材木を運ぶ、いろいろこう運搬する、あるいは場合によっては象のサッカーで、象がこうサッカーの下にしようもありますけど、いろいろ使うんですけど、反対にその象さんはその捕まえてきた悪い人、あるいは囚人、あるいは敵の兵隊たちをこの泥の中へ埋めてね、泥の中へ埋めて、ほんで頭出しとって、でそこへ戦争の訓練をしとる、あるいはその人間を踏み潰せというふうな訓練をしとる象を走らせたら、頭を踏み潰して、そういう死刑執行役を象がしょったという、そういう役目もあるんです。だから象も訓練したらええようになるし、悪いようにしたら悪いようになるしということですね。ほんで、まあ、そこで一つ、まあ、私が時々話すことは、こうやって お寺参りして話聞いたりお経聞いたりしたらやっぱり寝布団になるわの、寝布団になる。ほんでやっぱりこの今日話聞きに行きましょうと思っても、こう寝おる人がおるかも分からんけど、おってもね、寝おってもね、仏さんの教えはね、やっぱりどっかから入っておる言うんですわ、日本でも、耳から入ってね。だからまあ初めと終わりだけ聞いてもええし、真ん中だけ聞いてもええし、あるいは全部聞かんでも、やっぱりそれそうでしょう。皆さんももし今日私の話が難しくてわからなんでも、元気出してこの正三寺へお参りしようというだけ気持ちでもええし、実際に足運んでくるいうのが、これはまた健康でええですよ、だからまあ私も花粉症でちょっと 2,3 日前から楽になりましたけどね、もうそのうちそのうちと思うよって言って、医者行ったらようになってね、やっぱりこう早めに取ってよかったけど、やっぱ私もこうもう恥ずかしいけど30年ぐらい前から花粉症でね、その時杉というのがわからなんだけども、あれ注射みたいなの打ってね、ツベルクリン反応みたいなのしたら、あなたは杉ですよ、ヒノキですよ、ブタクサですよ、でわかるんですわ注射。ほんで私の場合は杉はもう済んどんですけど、今はもうヒノキが終わりに近づいてますが、ヒノキがある間まだ花粉症で、ほんで私は他の話で済まんのですけど、あんまり薬飲むもいかんから、誰かが内科行って風邪やと思って薬もらって一つも効かんから、ほんでそれは風邪の薬もろたらいかん、耳鼻科行かないかん、ほんで耳鼻科行ってもらいかけたらちょっと楽になりましたけど、ある人がね、乳製品を食べたら花粉症が軽になるんじゃというのを聞いて、5、6年前から乳製品を、牛乳とかそれからまあブルガリアのあれを飲んだり、ヨーグルトとかをね、朝食事の前に乳製品とヤクルトと飲みよんですわ。それほんだら 4、5 年前からは楽になったけど、去年は楽なのに今年はようけ飛びよんか、ちょっと鼻水が出ましたけど、それでもだんだん昔に比べたら軽になってきましたね。ちょっと他の話になります。だからもしこう花粉症の人はこう乳製品を取ったら縁でないでしょうか。で特に年がいった場合は、その長生きしとる人の統計で案外牛乳を飲む人が多い、長生きしとるという統計が出てますね。これは私が持っているのはこの頃は長野県がと滋賀県がものすごい平均寿命が伸びてきてますけどね、牛乳の場合はね、ほとんど毎日飲むというのが男性は 67.8%、 女性は 65.2% ですから、ほとんど毎日飲む人の方が多い、1日に一遍の人が多いですね。だから時々飲む人もおりますけど、わりかと乳製品が花粉症にもええという結果が出ております。で先ほどの話ですけど、こう話をね聞いて、で分からなんだり寝布団になるけれども、それはちゃんと入っておんだというのが昔から言われてますが、ほんなら動物に対してどうか言うて、ほんなら、まあ、ある話では、お釈迦さんの説話では、その暴れ象、今言うたその死刑執行とか刺す象さんこう通ったら、まあ、象さんの家が古になったから象の小屋を直すんで、その象さんをちょっと移動させて他の小屋におらさせたと。ほんで今度その死刑執行とか、あるいは荷物運ぶ象とか、自分の本来の象さんの仕事をさそうと思ったら仕事せんねん象さんがな。ほんでおかしいがで調教師に聞いたら、いやどうしたんかしら、その元の家におる時にはええけど、家変わって、仮におるところを行ったら象さんがなんか力が出んようになったらしい。どうしたんやで調教師に聞いたら、どうもその隣がお寺でな、毎日お寺のお経声が聞こえてきて象さんの耳に入りよるらしいと。ほんだら象さんは自然にねおとなしになってきた言うんでさそんな話があるんでね、象さんまでもそういうふうにお経声を聞いたら分からんけれども、なんかこう ありがたいなというので気持ちがね、その死刑執行とか、木運ぶとかいうのをですね、せんようになっていったというようなところがあるんで、なるほど、お経というのは、ありがたいところがあるんだなというような、気がしました。でそれでは、そうやな、一つこれさっき話しとこうか。よく我々とか皆さん方も悟るということをよく口に耳にし口にしますけど、実はビルマ、今のミャンマーの坊さんが善通寺へ来て3日ぐらい、この雨に濡れて衣が濡れたから3日ぐらいおるんです。で私もほんだけど代わり持っとったらええでしょうが言うたら、いや2つ持ったらいかんちゅうんですよ、外国の坊、贅沢だから。で番号全部衣に、黄色い衣に売っとるから、その分を見せてフルになったらくれるんですけどね、そういう番号を売っとるから2つも取ったらいかんよ。しかしビルマの坊さん、ミャンマーの坊さんだけれども、日本人が日本の坊さんでなしにミャンマーの坊さんの修行をやってみたいということで行って修行して、でどなんことを毎日しょんですか言うたら、私は森の坊さんだと、山に住んどるからやっぱり座禅したりしょると。で町の坊さんというのは賑やかなとこでおりますから、例えば今で言うたらもう坊さん普通は携帯電話持ったらいかんし、お金持ったらいかんのですわ。ほんで信者さんが横ついて乗り物乗るときにはお金拾ってするというのは森の坊さん。町の坊さんはもうテレビも見よるでしょうし、携帯もこの頃持っておりますと。でこうお金があったら一人で飛行機に乗って日本へ来る坊さんもおりますけど、私は森で修行しおるからそんなんは持っておりませんので、善通寺で泊まらしてもろてもお金を持っとらんから、その誰それさんに電話かけてくれ言うて、友達に電話したらその友達がいくらですか言うて送ってくるんですね。で3日間泊まっとった。で今からどこ行くんですか言うたら、高野山へ行こうと思うか、善通寺から宅発しながら高野山へ行く言うから、有料道路は宅発できんしな、これから11号線行く言うのももう車ばっかりで店がないから、ほんだら善通寺から徳島の方へ三島トンネルいうトンネルがあるんで、あれ越えて向こうへ出て、で川があるから川の近くの旧道をだんだんだんだん徳島の方へ行ったら宅発しもって行けるでしょうに押せたんですけどね。だけどまあ私としては興味があったから、ミャンマーの坊さんが森の中で修行して悟るよう分かりましたか言ったら、なかなか体験できなんだけど、なんかやっと分かったような気がする言うんですわ。ほんで私もほんならミャンマーの坊さんが悟るというのはどういうことを体現するんか言うて聞いたらね、その人は一言ね、とらわれないことやと言うんですわ。言葉に出せません本当はね、本当は言葉に出せないんだけれども、とらわれないことだなというようなことですわ。しかしまあとらわれないとかこだわらないことというのは縁だけれども、あれでしょうね、今のような日本であったらそのようなとらわれないこだわらない、お金持って おらないいうような生活は、なんぼお金にこだわらないとらわれない言うたって生活できんわな、だから坊さんの生活も随分こう変わってきましたね。で今から5年ぐらい前にラオスという国があるんですが、ベトナム、ラオス、カンボジアへ。でカンボジアも一緒ですけど、ラオスという国へ行った時には朝6時ごろ出て待っとったら、坊さんが6時から8時の間にお寺から出てきて宅発するんですわ。で大きなこの器持ってますから、器を持って何にもね言わんのですよ。日本人であったらくれたら坊さんお辞儀する、あるいは拝みに行ってお伏せくれたら、あどうも言うていただかなんだら、あの人お礼言わなんだが、お伏せ次減らさねえかん言うて、とにかくまあなんかこうありがとうございますいうぐらいは言うけど、向こうの坊さんというのは宅発はして食事は入れてくれるんだね。 それをまあ持って帰って食べるし、もし病気の人とか年寄りがおって宅発できなんだら、それを分けてあげないか。ところが朝はそれをね見たんです。でほんだらね、もち米をねこう手で掴んで入れたり、それからお菓子を入れたり、それから子供がおりますけど、子供が来たら鉛筆とかノートとかそんなんもあげようんですよ。でところが添乗員に私ら行っとったら、人が私も坊さんにあげたい、こっちは服着とるからね、で頭は毛がないけれども坊さんちゅうが分かるかも分からんけど坊さんが坊さんにあげるで、ほんだらその入れ物をこのもち米の入っとるの貸してください言うて、ほんで貸してもろてこうあげた。それに対してももう知らん顔して通り過ぎるんが向こうのことです。だからよう言いますね、仏教で良いことをするとか席を譲るという時には、席を譲ってくれた人がありがとうございます、お布施いただいたり、お米やいて宅発した時いただいてありがとうございますってご覧するけど、向こうの人は全然、しないいうのは聞いとったわけです。でなるほど思いよったけれども、仏教の一つの考え方は、席を譲った人がありがとう、ございますと言うんでなしに、席を譲ってあげた人が今日はあなたに席を譲ることができたので、良いことができたからありがとうございます言うて、譲った人の方がお礼を言ういう考え方もあるから、なかなか今日ではそれがちょっとこうね理解できにくい面もあると思いますね。でその坊さんがですね、そのとらわれない、こだわらないというようなところがあって、でもう一つその気になったのは、食事をする、実は昼の12時過ぎて食事したらいかんの、向こうの南の坊さんは12時までに食事しとくんだ、一食だけ一日に、一日一食やから痩せとるかいで痩せとらんのですよ。というのは一食が多いんですわ、一食だからちょっとずつ分けて食べた方が痩せるんだそうですね。いっぺんに容器食べたら太るんだそうです、我々は日本人でもそうですわね。ほんでまあ9時半ぐらいかねか10時の間に一日に一食言うから、台所で、まあ、当然精進料理ですけど、まあ、お米のご飯も何ぼ食べてもええ、で食お膳に入れて出してしたらね、じっとしてね食べんのですわ。ほんでどうしたんかしら食べんのやいで、台所のおばさんが言うてきたから、ちょっと調子悪いんかいなと思って、私がいたらそのビルマの坊さんは黙っては食べられないんですとこう言うんですね。前へこう並べとるから、だから おばあちゃんがどうぞ言うて言うたつもりやけど、聞こえなんだんかもわからんので、その、出とるお膳食事に対して、ほんだらどないしたらええんですか言うたら、いやどうぞ食べてください言うてくれたらええんです言うけどうぞお食べください言うたらこう食べましたけどね。そういうのがあって、自分ではちょっと黙ってこうすぐは食べないという習慣があるんです。でその坊さんも歩いて徳島の方へ入って、この船乗るん、南海フェリー乗るんでもお金がいる、どなんしたんかなと思って今から考えたらね、お金送ってきよったらマネ合わん乗れんで、それに全通で乾くまでと歩くから休憩して3日おったけどね、だけど向こうでお金送ってくるまで3日も4日もまた、フェリー乗り場で泊まっとくいうのはできんわね。ほんだけそれちょっとね、もうその後会わんから分かりませんけれども、その、まあ、誰かが立て替えてあげたか、会社がタダで乗せてあげて会社へ送ってくるとかね、なんかこう考えて、未だにそのお金を持っておらない坊さんがおりましたね。そういうのは、ちょっと他の話になりましたが、そのプリントをちょっと見てください。このプリントは私が実はイロハウタを、3枚吸っとんじゃけれども、3枚を1枚にしたのがこのイロハウタです。で仏さんの教えが大変うまくまとまっておるというのがこのイロハウタですが、 この色は歌というのは昔は弘法大師空海さんが作ったと言われておりますけれども、ちょっと時代が合わんのです。というのは右の下に四角で括弧して書いてますが、仏教の世界観人生観を歌った内容で涅槃経の中の無上下ですと書いてますが、現在のところひらがなは850年頃にできたというのが新しい情報です。2年前の新聞にはその850年頃に作られたというふうに木に書いとるいろは歌、それから焼き物に彫っとるひらがなが出てきた。それを鑑定して850年頃だなということが分かっておりますけれども、弘法大師空海さんが亡くなったのが835年ですね。だからちょっと早いから、弘法大師さんが亡くなってからひらがなができたというふうな感じです。だからもうちょっと研究されたら、あとまあ15年20年先、820、30年頃にひらがなができた言うたら弘法大師さんが作ったという説も浮き上がってくると思いますが、今のところはちょっと分かりません。でそれは何でか言うたら、弘法大師が作ってしもたというふうにしてしもたのは、諸行無常、是消滅法、消滅滅意、弱滅楽というのは、その涅槃経の中の言葉を上手にいろは歌にしたから、仏教の坊さんかまたそれのことを知っとる人でないとこのいろは歌は作れなんだということになっとるから、まあ弘法大師さんにしてしもたんですけどね。そんなちょっと時代がちょっと合わないですね。でよく諸行無常、是消滅法、消滅滅意、弱滅楽というのはお葬式によくね使っておったんです。のぼりに書いたり、それから老人会の人がお葬式の準備をするようになったら、もう刺繍したのぼりを四隅に立てておったということですね。で諸行は無常なり、これ消滅の方なり、消滅滅し終わりて弱滅を楽とするというのが4つですが、世界中のものは皆どんどん変化していくと、山も川も町も家も体も心も変化していくというのが諸行無常。だから子どもは大人になり、大人は年を取り、あらゆる存在は変化していくというのが是消滅法。それから身を煩わし、心を惑わす煩悩のとらわれを離れてというのが消滅滅意。それから清らかで静かな仏様のような心になるのは本当に楽しいことだというのが弱滅イラブ。でこれだけではちょっとわからないので、さらにプリントをまとめて、その黒い丸のところ、諸行無常というのが色は匂えど散りぬるをになりますが、その漢字に書いたら括弧ですね、色は匂えど散りぬるを、これは匂うがごとき喜びや楽しみもすぐ散ってしまう、花は美しく咲いてもやがて必ず散ってしまうように、どんな幸せもずっとは続かない。それから我が世を垂れぞ常ならむのは、そういう漢字を書きます。人の世の移り変わりを誰がとどめられようか、一体この世で永遠に生き続けることができる人がいるのだろうか、いや必ず全てと別れて一人で死んでいかねばならない。それから海の奥山今日越えてというのが漢字は、そういう漢字が当てます。今日悟りを完成して苦しみの山々を越えることができた、何のために生きているのだろう、苦しみ悩みの人生を今日越えた私の幸せは、次いきますね、浅き夢めし愛媛をせず、浅はかな夢を見ることも快楽に酔うこともすでになくなった、つらいことをごまかすために酒を飲んで夢を見ているような偽りの幸せではない、はっきりした絶対の幸福を身につけたのである。ほんだらまたこれを作った時に読み返しとったら、はっきりした絶対の幸福を身につけたのであるだけれども、ほんだら何の幸福を身につけたんか言うたら、また元へ帰るんです。諸行無常、世の中は移り変わるぞと、人間は死ぬぞ、当たり前や、当たり前のことを分かったわけですわ。 だから永遠に200歳300歳生きるんでなしに、まあ、この頃長生きするんで、まあ、100歳の人も多くなってきてますけれども、なんぼ100歳であろうが200歳であろうが世の中の常であって、それは物も人間も体も滅びて死んでいくから、その間はいやしっかり生きない生きないということの中に幸福を見つけていくというふうに、このまた元へ帰るということをまたこれ読んでいただいたら分かると思うんですね。そこで、私が学生時代に読んだ本の中、もう一遍ちょっとこれを読んでね、プリントしてきたんですけどね、こういう考えどうでしょうか。私が大学1年の時に、まあ、家離れて下宿して一人で食事したりして、テレビのない時代ですから、ラジオはあったですけどね、やっぱり勉強していきますと言って家を離れて行ってもやっぱり寂しいな、ほんで一人で炊事するから邪魔やな思いもって、邪魔だけど食べなんだ腹減るしというところでおったんですけど、その時にこう読んだ本があって、その中から拾い出してきたのを、それはプリントしてもないんで私が読みますから、なるほどそうかなというふうに私は思いますけど、皆さんはどういうふうに思うかちょっと感じてください。誰でも死は嫌なもの、意味嫌うものとして遠ざけようとする。しかしいくら嫌っても死は必ずやってくる。そのことを諦めると、今生きていることが非常に大切なこととして、一時も無駄にできないこととなる。逆にもし死ぬことがなくなれば、毎日の生活はどうなるのか。時間がなくなるのだから、昨日もなく今日もなく明日もなく、毎日が同じことの繰り返しになる。そして今日一日を生きる意味がなくなる。有限の生であることが尊い意味を持っているのである。死の存在が今の生の大切さを教えてくれるのだというのが一つあります。でそこでちょっと説明していかんのは、そのことを諦めると、今生きていることが非常に大切なこととなると、まあ、死んでいくということを諦めなさい。諦めたらもうなんじゃ仕事せんでええんでないかというんですけど、一番分かりやすい方法がこの間から私がちょっと話しとることがあるんですけど、例えばこの間京都へ1日日曜日に土曜日に行った。で行きしもあそこの名神の新しい名神ができたんですわね、宝塚のトンネルのところでいつももう渋滞でね、自然渋滞しよって、あれを緩和するためにこう横道入ります。で京都の高槻まで行きます。ほんでやっぱり渋滞がちょっとこう直っとった。それでももう車が多いんですわあそこですね。で今まででしたらもう事故がなかっても自然渋滞ですから、トンネルがありますからブレーキ、みんながスピードを落としてブレーキ踏むから、それでずっと並んでくるわけやな。でもし事故があったとしてもですね、クソッとる今日は忙しいのに遅れるが、ほんまに車内がほんま路肩走ってやろうか、ほんまヘリコプター来たらええのに思って、イライライライラするけど、それはもうほらしてもしょうがないやろ、みんなそうなんやから、いう時にはイライラする気持ちを抑えるにはもう諦めるしか手がないんや、しょうがない、もう通るまで待たないかん、あるいはゆっくり行かないかんというのがその諦めるいうことですから、その今起きておる物事を如実に知るわけや、ほんだら気が楽になるわけ。だから我々が年になって老いていくいうこともですよ、年寄りになったな、顔見たら、まあ、私もシワが陽気になって前と全然違うし、写真撮ったらもう、まあ、頭がピカピカに映るしシワが陽気あるって、これはもう置いていっきょるのにしゃあない。 だどないしてするか言ったって大いはもう認めないかんのですわ、ええ、皆さん認めないかん、ええ、ほんだらやっぱり気が楽になる、ええ、しょうがないないうところ、そういうね、その諦めることによって前向きに、ですから今私が78ですから、78は78で劣るように生きないかん、80なら80でそれに応じた生き方をそこで見出さないかん、クソどれ年がいったか年がいったか言うばっかりではいかんので、そういうふうに前向きにね、もう諦めることによって前向きに進んでいくということがもう一つの方法ですわ。だから仏教の諦めるというのはもう例えば努力せんでとか精進努力せんでがとかいう諦めでなしに、今起きとることを如実に知ってそれに対応していくから、どっちか言うたら前向きで、明るくいけるという一つの方法です。でもう一つね、私も何本かこの拾い出したんですが、誰しも不老長寿を願う、実際生命を老いさせる、老いですね、老人させる遺伝子を取り除いたら死なないという理論で不老長寿の研究がなされていると。しかし不老長寿になれば本当に幸せなのか、死なないのであれば今日一日の意味がなくなる、今日すべきことを明日に1ヶ月後に延ばしてもよいというのなら、今を生きていくことの感動がなくなる、死があるからこそ生の意味が見出せるのだ、今のこの瞬間が未来につながっているのである、今日一日の命であると思って充実した毎日を送りたい、こういうような気持ちになったらいいんだ。私もまあなろうと思ってなりよったら、この文読んだ時にはそうやと思ったら、また晩が来たらエクソドレーと思って、もうそれの繰り返しやな、繰り返しですわ。しかしまあ、生きるということ死ぬいうことが人間にはやっぱり必ずこうやってきますのでですね、もうそれはもう仕方のないことであると。で一休さんか良寛さんであったけど忘れたけど、60になるおばあさんが、まあ、一休さんなら一休さんのところ行って、私も60になる、昔はもうね死が近くなったから60になるんやけど死にとない言うて、ほんだらおばあさん70が来たら死ぬように拝んでもええんか言うたら、70が来て死ぬようが分かっとったらいかん言うて、ほんだらもう80がほんだら来たらポテト行ったらように拝んでもええか言った、それも死にが分かっとったらいかん言うて、そのおばあさんが次々言うていった。でもそうですわな、やっぱり分からないから生きようとする、そういうところが あると思いますね。だから私も実は、3月で4年目に入りましたけどね、透析しょんです。これはね私も気ぃつけとったけどね、うちの母が糖尿病で、あったんは知っとったけどね、糖尿病の薬は毎日飲みよったけれども、運動せんようになって、同じもん食べよったらやっぱりいかん、やっぱり減らさねえか、運動せんようになったら、おいしいわうまいわ言ってね、ビールもね弱いのにね一杯のビールがうまいんや、ほんである時柏原さんこのまま行ったら透析せないかんですよ、透析とてそんなん頭になかったし、まあ糖尿病持ちながら長生きできると人もおるから、思いよった。ほんならだんだんやっぱり足や体中が膨れてくるんです、抜かないかん、ほんでそれでとうとう今から、そんなんで3年前にシャンと言うてね、いつするかわからんからここの血管を切ってつなぐんですが、それは一晩入院したらできる。で血の流れをこうよくにせないから。だけどこっちとこっちと二針を入れて、私の場合は体重がこう増えたら、前日の病院は大抵5時間、なるべく5時間接中ですけどね、高松の八島病院は聞いたら4時間寄りましたけどね、 やっぱり5時間長くかけて、体重を落とす方が楽なんやな。3キロ増えとるのに4時間で3キロ減らすよりは5時間で3キロ減らす方が楽なわけです。しかし忙しい時はあるからね、今日明日はもう忙しいから今日はちょっと飲むんやめて、ご飯も減らして体重を減らしていかないかん。ほんで体重があんまり増えとらなんだら今日は4時間半で頼んますって。ほんで柏さん今日はどっか急ぐんないで急ぐんや言うて黙っとったら5時間。ほんでこれ聞いたらもういや死んでも縁であったらせんでええぞと死ぬまで透析はせないかん、今の医学では。そうかも腎臓を移植せないかん、移植したって助かるどうかわからん、死ぬまでも透析に付き合わなんだらいかんから、2日に一遍は、私はここの場合ですけどね、今善通寺にしおるから、またこっち指導へ帰ったらこっちの病院へ変わらないから、だいたいやり方は一緒です。もう国内旅行しても外国行ってもやり方はもうドイツの機械か日本の機械か、日本が進んでますからね、どっちかやり方は一緒ですけどね、やっぱりもうクソどれクソどれ何でも透析せないがあっちこっち出ていけんし、ほんまにもうという気になって、やっぱりその時はちょっと痩せたな。ほんだけどもうそれはしゃない、やっぱり生きるためには透析もせないかんので、もう透析しながら90何歳も人もおるから、やっぱりもう死ぬまでせないかんなというふうな気がなって、一種のその諦めがあったら気がスーッとなってご飯が美味しくなったな。クソどれクソどれ思いよる間はね、やっぱり食事がうもない、一種のもう先ほど言うた諦めやな。だから諦めをする代わりにもういかんと思うことは認めなんで、認めて、まあ、これから透析と長いこと付き合わなんだらいかんし、だから病気になったらすかんけれども、病気になることによって医学の進歩医学の発達もできるんやからね。だから病人の人もその医学薬の発達には尽くしとるなと。だから昔は肝臓とか、その透析しよる人はやっぱり顔色がちょっとこう黒っぽになってますけど、この頃はねあんまり機械が良くなったからあんまりそういう顔は分からない。ただ食べ物が困るんですわ。先ほど言うたけど牛乳もあんまり飲んだらいかんのね。牛乳飲むな、豆食べるな、芋食べるな、それからインスタントもちろんいかん、それから昆布がいかん、煮干しみたいなのいかんで、ほんでお寺におったら食べるもん何食べたらいいんやって。ほんで豆から豆腐作るでしょ、豆腐もいかん、ほんで食べるもんないでしょ、それが一番困る。だから上手に食べないかん、量は減らさないかんけど、私はもう自分流で先生や看護師さんに注意されて、あんたこんなばっかり食べよったら早死ぬぜ言われるけど、もうそれはもうちょっと1週間に一遍は好きなもんよけ食べて先生に怒られても言うようなんで、1週間に一遍は好きなの食べてますけど、毎日はねやっぱりちょっとこう落とさないかんの。ほんならもうあれなんちゅうかな、リンとカリウム取ったらいかん、カリウムやけん果物いかんでしょ。ほんなら果物食べたり野菜食べた方が血圧は下がる。だけどそれいかんいうもんやけん、こら弱ってしもて、ほんで血圧も高いしするから困ったかと思って、で血圧の方法は私の本読んで、それから新聞で見たらね、トマトと酢を混ぜとる血圧を下げるという健康飲料があるんです。それを試しに取ってみたい。ほんならこれであったらまあ酢とトマトを上手に取ったらいいなと。でトマトを取りすぎたらカリウムが高いからいかん、だから血液検査したら出るんです。それがリンの取りすぎ、トマト、それがもう血液検査が出るまでは食べるんです、私は。ほんでリンが高いですよ言ったら、それから1ヶ月リンを減らして、カリウムが高いですよ言ったらカリウムをここ下げるというような方を取ってますから、そのうち早めに死ぬんでないかなと思いますけどね。大変食べるに苦労する。だからもし皆さんのご近所に透析しよう人がおったらね、一番いい方法は野菜は何食べても構わんけど、やっぱり炊く、味付けんと炊く、 お湯で茹でるだけな。それを水切って出しとって、それを生で食べるのは食べにくいから酢かける。私は酢はね何でもいけると思うんでね、そういうような方法をしてます。それでは12時が来ましたけど、一つだけね、もう一つ私の好きな話をさせて、いただきますがね、これもちょっと有名な話で、どこへ書いとるかな、写真四庫と写真文法というのを、いろは歌の一番初めに書いてます。これはちょっと2つ話がありますけど、摂仙童子の写真文法、写真文芸とも言うんです。その話を一つします。法隆寺の玉虫の厨子というのは、人間が修行者あるいは王子と言われておりますが、お腹の減っとる虎に自分の体を伏せして虎に食べさすわけやな。ほんでその子供がおるのに、虎のお母さんからお乳が出ん、痩せ細っとるから、お母さんに自分の体を提供した伏せをして食べたら乳が出るから子供が助かるというふうな、こう身を投げるという、それも伏せの一種だということですね。しかしそれはまあ今どういうふうな状態で、今何を自分がなすべきかということを言うとんで、体を伏せせいてはなかなか南方仏さんの教えでも難しいところあると思いますから、何を今自分は何をしたらいいかということが、その写真思考では問いかけられたんじゃないかと思いますが、摂仙童子というのは、ある摂仙が修行しよったらね、横の方から諸行無常是生滅法と聞こえてきたんです。わあ、これは仏さんの教えでええことやな思って、しかし続きが聞こえてきそうなもんやけど、続きが聞こえてこんから言うて覗いたら、羅刹という鬼さんがおって、鬼さんが諸行無常是生滅法で言おるから、ちょっと教えて、続きがあるんでないか教えてください言うたら、羅刹という鬼さんは、私は腹減っとるけんお前食べたいから、お前がの体を提供してくれるんであったら続き教えてやろうと。ほんだら、続きを教えてくれるんであったら私の体を差し上げます。しかしまあ教えてくれるんであったら言葉を岩に、石にね、書き残しておかないかん言うて、その諸行無常是生滅法の続きをですね、消滅滅意弱滅威楽言うて教えてくれたから、摂仙童子はありがとうございます言うて、その言葉を石に、岩に書き残して、どうぞ私の体を食べてくださいと教えてもろったから、私も満足です言うて体を差し出したら、羅刹の鬼は仏さんに代わって、お前は素晴らしいと、自分の体を投げ打ってでも仏さんの道を極めようとするというのでですね、その鬼さんは仏さんに代わったというふうな話があるんです。そういうのは、この私の話はそういうお釈迦さんの説話とか、ジャータカ物語いうて子供に聞かす、そういう中から仏さんの教えがどういうふうにあるかなというような話が特に多いですね。だからそういう点では難しい話をするよりは、何ぼかは分かっていただけたかと思います。今日は皆さんありがとうございました。